それでは同行ビアンから近郊ビアンまで戦後式の説明をいたします。
電車にないから終わったらね。
それでは手紙で説明をお願いいたします。着席と人数を確認してください。着席と人数を確認してください。
小坂さん、この大阪の塚本さんです。
よろしくお願いします。
こちらです。
一名まだお戻りになってないということなんですけれども初めてよろしいでしょうか。
ちょっと嬉しいですけど
ここまで持っていっちゃったんだよね。
そうですね、今全国にある、いや一応うちは商標登録はうちが取ってますので、
はい、お願いします。それでは再開させていただきます。よろしくお願いいたします。先ほど休憩前に申し上げましたように、6号議案から9号議案までは連動しておりますので、まず、一括してご説明をさせていただき、さらに一括して質疑をしていただき、最後に一つ一つについて議決をお願いしたいと思います。6号議案は先ほどのご説明でございました。では7号議案、しぶき役の変更でございます。しぶき役変更事由書ということでご容赦ください。11月26日に発せられた業務改善命令の内容に従い、中小企業と協力金の方の規定に基づき、公平な総代選挙に関する商品の審査を行うため、総代選出についての内容が、支部規約から切り離し、総代選挙規約に集約しますということでございます。すなわち、支部があるかないかによって、総代選挙が影響を受けてくるという方法ですと、地域によってちぐはぐになってしまったりするという影響がありますので、総代選挙についてはむしろ総代選挙規約をきちんと定めて、そこによって、より、多くの方が参加しやすい、また透明な仕組みで取り組めるような方法を作ろうということでございますので、後ほど総代選挙規約についてご説明いたします。まずこの支部規約につきましては、ポイントをまずポイントのみご紹介いたしますと、一つには第2条、各都道府県ごとに単一の組織にいたしましょうということでございます。それから第3条は何をやるかというときに、例えば昨年ですと、その随伴者のペイント表示ということが制度改正されたりとか、そういう動きがございます。あるいは今後も事業者にとって有益な情報というものがさまざまあろうと思いますが、組合としてもできるだけ組合の皆様に情報発信もしていかないといけないと考えておりますけれども、まあ、支部におかれてもそうした地元の地域の皆様に、必要なことをお知らせしたり、何か伝統会があればお知らせしたりということを積極的に取り組んでいただこうというようなことを盛り込んでまいりたいと思います。第4条は支部設備に関する手続きに関して明確にいたしましょうということであります。いつどのように決まったのかというようなことをめぐって、やはり、不明確なことが起きるということもないと言えませんので、そうしたことがないようにいたしましょうということで、設立要件を定めましょうということであります。第5条は、設立したら今度は運用を表明にいたしましょうということで、それらの手続きに関して、盛り込みでございます。第5条は、現行では支部総代という書き方がありましたが、ここも文言が実は不明確です。支部総代って何だろうとなりますと、法律論としては非常に分かりにくいのでございます。で、この度は、組合の総代は支部と切り離そうということもありますので、この際ここを整理いたしまして、支部総代というものは特に役所 職等は市民ということで、なお支部長が孤立無援で、孤立無援というか大変ご苦労されるというケースもあるのかもしれませんので、副支部長を少し増やしてもらうことではなかろうかと思いました。第7条条例です。第8条は、役員任期を今までは順用するという書き方で、結論は同じなんですけれども、やっぱり順用というのは分かりにくいものですから、明確に定めましょうということです。めくっていただきまして、第12条を新しく盛り込みました。支部総会での決議のあり方についての計画指定などを明確に定めましょうということです。13条は議事録をきちんと残しましょうということです。14条は会計のルールについても定めましょうということ、会計の期間をですね、定めましょうということでございます。16条は支部の解散の時の手続きを定めましょうということでございます。なお、最後の付則というところでは、先ほどもご質問の中で出てまいりましたが、支部を置くにあった都道府県ごとに支部を置くということになりますれば、現状においては、複数あるような例が経緯になりますので、ご結果については、5分間かけて、よくご話し合いいただけないでしょうか、というような趣旨でございます。以上が支部規約変更に関するご説明です。続きまして、第8号議案。当該選挙規約につかまっている。政権民主の書き方は、何度も同じようなことでございますので、省略をさせていただきたいと思います。総代の選び方を明確に定めると同時に、できるだけ、オープンな方法を取り入れようということでございます。後ほどこちらは、作成に携わった、行政書士から、詳しいご説明をいただきますけれども、大きなポイントとしては、選挙管理委員会を設ける、これは外部の有識者によって設けていただこうと思っております。それでさまざまな期日などを定めまして、立候補、相談になりたい方の立候補を募る、立候補制を設ける。それから選挙の投票においては、郵送による投票というものをできるようにいたしまして、郵送であればある程度の一定の期間の中で、どなた様も ご地元にいて投票もできるということがありますので、投票率の向上にも資するのではないかと考えております。開票作業であるとかについても円滑に、公平に行われるような仕組みを取り入れてございます。後ほど詳しくは、行政書士の方から説明させていただきます。続いて第9号議案、役員選任規約に関しましてです。こちらも役員選任のあり方を、透明で民主的にしていこうということでございます。特にポイントは、全国的な大きな組織にもなってまいりましたので、誰をどう選んでよいかというのはなかなか分かりづらいということもあろうかと思いますが、どこかでやはりその選ぶ作業をしていただかないといけない。それが事務局の一部であるとか、自治会の一部であるとか、あるいは、友人知人に頼もうとかいうような発想ではもう時代としては追いついていけないので、これもできるだけ皆様の周知を集めて、作業していくようにしていこうということでございます。具体的には推薦委員というものを各地域から選んでいただきまして、推薦会議を設けまして、そこで適任者をリストアップしていただいて、それを総代会にお示しをして、総代会に向けて議決をしていただいて、選出をしていこうということでございます。 でこれにつきましては、まあ、それだけ、まあ、手間暇もかかると思いますけれども、さまざまな意見を出し合って、人選をしていただいて、案をまとめていただいてお出しするわけですので、まあ、それについては、多数決の議決をもって、採用していけるように出しましょうという、作りでございます。以上が第9号批判までのご説明でございます。つきましては補足で、8号批判、新しく設けることがありますので、8号批判、9号批判におきまして、この行政書士の皆様からご説明をいただきます。
小倉でございます。今の専務理事の方からお話しございました8号議案の総代選挙規約および9号議案の、役員選任規約について、詳細を少し説明させていただきたいと思います。座って失礼いたします。まず、総代選挙規約についてですが、こちらは全く新規で作成した、規約ということになりますので条文を1条からこうずっと読み上げますと、まあ、かえって内容がいろいろあって分かりにくいかと思いますので、私の方から特に重要であるというふうに、まあ、私が思うところについて、集中的に説明をさせていただきますので、もしそれ以外私が触れないことでこれはどうなんだということがございましたらご質問いただければ、ご説明申し上げます。総代選挙規約についてですが、まず重要な点が3点ございますので、その3点について条文を挙げて説明いたします。まず第1点目が、総代選挙管理委員会という組織を、理事会とは独立して設けて、組合員以外の、ま、皆様の組合員の以外の、ま、利害関係が全くない第三者から、委員を選んで、その方たちに、総代選挙を運営していただくということが一つのポイントです。条文としては第3条と、第5条が主な内容になっております。で、5条で、その委員会の構成としては3名から5名の総代選挙管理委員を置くということで、今現在組合員であった方、あるいは、まあ、今現在は組合員ではないけれどもかつて組合員であった方というのはこの委員になれないという、規定になっております。で、この、総代選挙管理委員会が、選挙に関する事務、最後の、開票作業ですとかそういったものも含めて基本的には外部の第三者からなる委員が、全て執り行うという規定になっております。2点目のポイントといたしまして、この総代になる、まあ、候補者についてですけれども、これは第9条で、候補者はまあ誰でも、なりたいという方は誰でも立候補ができるということと、他にはまあ、5名以上の組合員から推薦されたものというのは、まあ、同じく候補者となる資格を有するということになっております。で、3番目がその立候補あるいは推薦で出てきた候補者の方の中からじゃあどなたを総代に選ぶかという選挙の方法ですけれども、13条の3項というところで、投票の方法は投票用紙が封入された封書を配達日指定郵便により郵送する方法によるということにさせていただきます。これは、まあ、事務局の方からはなるべく多くの方から、投票いただけるようにということで、郵送ができないかということで、検討させていただきましたのと、ただ郵送といっても例えばそのはがきの裏に、書くということになりますと法律で決まっている記名投票という点で、誰が出したかというのが、まあ、ある程度消印等から分かってしまうのではないかですとか、まあ、そういった問題もいろいろ検討しましたり、あるいはその投票が まあ、毎日郵便で文書が送られてくるということになりますと、その間、開票までの期間の、まあ、不正が疑われたりですとか、そういった問題があるのではないかということを考慮いたしまして、まあ、ちょっとお手数をおかけする方法かもしれませんけれども、封筒に、封書を入れていただいて、それを配達日指定郵便という、もう何日に、配達されるという郵便で、皆様から送っていただいて、で同じ日にそれが開票場所に到着するという仕組みを導入いたしております。以上は総代選挙規約について特に重要な箇所というのはこの3点になります。続きまして役員選任規約のご説明を申し上げます。こちらは、まあ重要なポイントとしては、まあ1点でございまして、役員については、選任制ということで、最終的には総代会の場においてこの人たちでいいかどうかということを議論して決議していただくわけですけれども、その前提となる総代会にかけられる候補者をどのように、選ぶかということにつきまして、役員選任規約の第3条と4条でその辺を規定しております。まず第3条でその候補者を選出するための推薦委員の選出の選挙について、これは同じようにここも不公平なことがあってはいけませんので、先ほどの総代選挙を取り行う制度、総代選挙管理委員会、外部の第三者からなる総代選挙管理委員会が選出の手続きを執り行うということにいたしております。それでその、総代の皆様の中から、先ほど選挙からご説明も、定款のところでご説明もありましたけれども、全国を3ブロックに分けて、そこの総代の中からそれぞれ3名の方の推薦委員を選挙で選んでいただくということになっております。ただ選挙というのはもちろんその立候補した方が定数と同じであれば無投票ということですので、場合によってはその話し合いで人数が限られておりますので、話し合いで決まってしまって投票は行われないということもあるのかもしれません。で、そのようにして選ばれた、推薦委員の方に、推薦会議ということで、総代会よりもっと前の時点で、集まっていただきまして、そこで、どなたを推薦するかということで、候補者のリストを作成して、推薦をしていただきます。でそのリストに従って、総代会の際に皆様に案内が送られ、でその内容に基づいて当日ご議論されるという、そういう流れになっております。以上役員選任規約についてはこの3条4条に書いてある、内容、他にも細かいこといろいろございますが、一番重要なのはこちらの点であるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、あともうしばらく、もう一つ二つだけ大事な点、補足でご説明させていただきます。まず一つは昨日正誤表というのを一枚お借りしているかと思います。ただの事案の中で、文字の間違いです。都道府県の都という字が、部活動の部という字になっていることですね。そういったところが、ありましたので正しくしますということも、これも合わせたご説明となります。でちなみにこうしたもう細かい点も含めて、行政庁とやり取りをしておりまして、まさにこういう検討派に至るまで、さまざまな目で見て確認をして作ってまい、りましたのがこの案でございます。それからもう一点、総代選挙の総代の任期に関してです。先ほど総代選挙規約で任期2年ということを明記するということは申し上げましたけれども、ただいまのこの総代選挙規約が 成立いたして、また行政庁からの認可の関連で施行されるということになりました暁には、できるだけ早く正常な総代選挙を実施していくということが望ましいと考えております。またさまざまな組合の運営に関する問題点の指摘というのをこれまでもいただいているんですけれども、その中には、平成14年に始まったこの組合が任期2年ごとに総代を選んできたのであれば、理屈から言うと偶数年に総代がいつも選ばれているはずなのに、皆様ご承知のように、最近は奇数年になってきておるということがあります。これは、これまでの運営の中で、任期が重複という、なんていうんでしょうね、不明確になっていた時期が あったということであります。議事録等も確認しましたが、そのあたりのところが明確に確認できておりません。従いまして、これも行政庁との協議の中で、この際は偶数年にきちんと戻すことによって、以後毎年偶数年に行われていくということの方が正常であろう、分かりやすいであろうという助言がございましたので、これにつきましても、これを踏まえて、ただいまは平成26年ですので、次の総代選挙を平成26年内に、まあ、具体的には秋口以降でございますが、平成26年内に実施しまして、来年の1月1日から丸2年間というサイクルに戻していきたいと考えております。従いまして、本日お集まりの皆様の任期は今年の12月に31日までということをご了解いただきたいということと、まあ、それについても決議をして議事録を残さないといけませんので、そのような形でのご決議を踏まえてお願いしたいということでございます。なお、これらの閉館規約案というものにつきましては、ここでご決議をいただきましたら所管庁に提出をしまして、最終的に認可を取らなければなりませんが、やはりさまざまな人の目が見ますので、行政庁から根本的な直しに関してはもちろんあってはなりませんけど、ありました場合はもちろんご報告しますけれども、いわゆる天皇派とか天丸の単位というような程度のものにつきましては、そうした修正はあり得るということをお含みの上で、ご決議をお願いしたいと思います。以上、説明でございます。よろしくご審議をお願いします。